はつらくラジオ。
こんばんは。始まりました、はつらくラジオ。この間最近運動公園でゲジゲジに刺された廿日市在住の木村道太とな
んていう自己紹介ですか。
え
東田のめぐみです。
はい、刺されてないんですか最近。
私刺されてないです。ゲジゲジ、私刺されたことないかも。
ゲジゲジ袖についててさ、うん、チクイタってなって見たら、うん、ゲジゲジいたんでここに
嫌です。
若干晴れましたけど、
ね、あ本当ですか。もう今大丈夫です。
あ、もう大丈夫でしたね。
あ、よかったよかった。
皆さんも気をつけてくださいね。
気をつけてください
ねっていうのどうかと思います。はい、はい、どんなこんなで廿日市のことをいっぱい語り合うというこの番組なんですけども、はい、改めて内容紹介の方お願いします。
はい、廿日市ラジオの主役は廿日市市の高校生です。廿日市内には5つの高校、廿日市西高校、宮島工業高校、山陽女学園、佐伯高校、そして廿日市高校という、はい、5つあるんですけれども、それぞれの学校のご協力で現役の高校生がスタジオに生出演してくれます。
そうなんです、
はい、高校生たちのリアルな声から廿日市市の未来を学ぶというラジオ番組となっています。
ね、そうですよ。佐伯高校の近くで佐伯運動公園があって、
そうなんですね、
そこにゲジゲジがいたんですけど
最近のイメージ、ちょっとゲジゲジのイメージ植え付けてやめてくださいよ。
今日は、なんと高校生が登場する回としてはこの第2期の1回目ですから。
そうなんですよ、今シーズン ね
どんな高校生がいいスタートダッシュになりますかね、うん、
いや楽しみですね。
はい、この番組、皆さんからの質問や感想、応援メッセージなどもガンガン紹介していきますよ。
はい、番組への質問や感想、応援などのメッセージ募集しています。メッセージは FM 廿日市のホームページのリクエストフォームへお願いします。ラジオネームをつけてメッセージをお送りください。よろしくお願いします。
はい、できるだけたくさん読んでいきたいと思います。はい、それでは廿日市ラジオ第2回、広島県立廿日市西高等学校の学生たち2人が登場です。はい、ということで、
はい、
それでは自己紹介をしていただきましょうか。はい、はい、ですか、どっちからいきますか。
私から、
はい
はい、2年生の山本ひなです。
あ、2年生の松本るなです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、なんか落ち着きますね、制服で今日2人。
そうなんですよ、今日も学校ですか。
う
ん、
そうです ね、
うん、これは夏。
あ、はい、
夏の長袖。
はい、選べます、半袖と長袖。
そうです
ね、あ、夏は半袖バージョンのセーラー服もあるんですね。
あります、
あるよね、
はい、
そうですよ。
初西の、ね、セーラー服すごい私憧れがあって、可愛、ね、いですよ ね、
いいですね。
これは伝統ですよね、はい、僕の頃からもこの感じですよ。
あ、そうですか。
多分ディティールは変わってると思いますけど、
うんうん、前はねリボンがこう緑色だった。
あ、です ね、
ね、
そうだそうだ、
今ね紺色になって
ね。そんな今日初日の2人と話をしていきたいと思いますが、はい、何しろまあね、あれですから、後輩ですから私。
そうなんです、道田さんね、廿日市西高校の出身、先輩ですよ。
若干偉そうにするかもしれませんけどそんなことはない
です。そんなことないです。
そんなことはございませんけども、うん、楽しくいきたいと思います。
はい、
それではね、事前にアンケートいただいているものをもとにですね、お話を聞いていきたいと思いますが、じゃあまずは山本ひなさん。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。はい、ではまず聞いてみたいのが、うん、好きな教科聞いてみましょうか。
はい、行きましょう。
はい、
好きな教科は家庭科ですね。はい、
家庭科、
家庭科です。
家庭科どんなことをやるんですか。
家庭科は今はポーチを作ってて、裁縫の授業で、次は多分調理実習とかをするんだと思います。
調理実習楽しかった記憶があるな。
楽しい。
でも調理実習のために家庭科を選んだようなものですね。
家庭科って選択授業なんですね。
そうですね、1年生は全員なんですけど、うん、2年生からは選択授業で、そのいろいろ考えてやりたい人が家庭科を選ぶみたいな。
家庭科で他は何があるの。
書道と音楽と、美術と、あと家庭科の4つです。でそれ以外は数学みたいな。
あ、なるほど、選ぶんだ。
はい、
そうだったっけな、もう忘れてる。
記憶がね、
ちょっとだんだんと。じゃあ頑張りたい教科、
頑張りたい教科は数学と英語なんですよ。
結構メインディッシュが2つ出てきましたよ。
そうですね、数学、
これは
英語、うん、今、どうなんですか、理系とか文系とか分かれる。
分かれてます、分かれてます。
山本さんは。
私は文系で、数学はもう本当に苦手で。
文系でも数学は一応残るんですよね。
あります。なんか数学2っていうのがあって、うん、そこはもう全員必修で、数学には文系理系関係なく全員やるんですよ。
あ、そうですね。松本さんは、松本さんは文系理系
ですね。
理系なんだ、はい、なるほど。じゃあ文系と文系なんだね、今日ね。
そうですね、う
ん、はい、じゃあどんどん行ってみましょうか、
はいはい。続いて山本さん、特技は何ですか。
特技は、料理とお菓子作りを一応特技として言ってますね。
繋がったね。
繋がりました。好きな曲家庭科、
う
ん、
そうだね、
うん、最近何かお家で作ったりしました。
最近はお菓子ばっか作ってて、うん、ティラミスとかケーキとか、うん、なんかいっぱい甘いものを作ってます。
ティラミス作れるんですか。
作れます。材料さえあれば、普通に家で、冷蔵庫で固めるだけです。レンジとかいらないし。
そうなんですか。
簡単でした。
ティラミスを作るキットみたいなのあるんじゃなくて。
いや、チーズ、マスカルポーネチーズみたいな、ね、
そういうとこから。
あと生クリームとか、
チョコパウダー、コーヒーパウダーみたいなのと、
そう、ココアパウダーとか。そう、
で本格的。
そう、でも全然簡単で誰でも作れます。
いやー、それね、誰でも作れますわね。作れる人が言うんだよ。
本当ですよ。何度騙されたことか、この言葉に。
そうか、なるほど。じゃあ結構普段からお菓子とか作ってる。
そうですね。
なんか次挑戦したいものとかありますか。うん、
家族の誕生日にバースデーケーキを作ってあげたいなって思ってます。
素敵、
素晴らしい。山本さんいいですね。
実はティラミスもお父さんの誕生日で、そのお父さんがティラミス大好きで、うん、ティラミスがいいって言ってたんで、うん、それで、うん、じゃあ作ってあげるよみたいな。
いやー、お父さん泣いちゃうよ、それは。
いい話、本当に、うん、素敵すぎますよ、本当に。だから最近ハマっている食べ物がティラミスなんですね。
そうですね。私も好きだったんです、ティラミス。
なるほどですね。
ね、うん、ちなみにそんな中ね、松本さんはですね、ハマってるフードがファミマのしっとりケーキという。
そうですね、昨日も食べました。
結構ハマってるな。
山本さんのティラミスは食べたことないんですか。
いや、ないですね。あんまり学校の人に、うん、その手料理を振る舞ったことがない、うん、お菓子はたまに作ってあげたりしてるんですけど、うんうん、でも結構あんまそんなに、まだまだ、私の手料理を食べた人はレアですね。
あ、じゃあ今後でもチャンスあるかもしれない。
手出してました。ギブミーになってますよ。はいはい、じゃあ続いて、
は
い、
友達とよく使う言葉は。
お、言ってみましょうよ。
そうです、仲がいい友達と来世はなんとかしようみたいな、来世は友達ねみたいな。
お、聞いたよ。来世は何々ねみたいな。
そうです、うん、なんか来世こそは私は数学が得意にみたいな。
あ、それ願望的な。
そうです、それもあるし、なんかもうすっごい仲がいい友達と、いやもう来世は結婚しようみたいな。あ、もう私たち最高に仲いいからみたいな。
あ、
そのノリで言ってます。
それいいね。来世はって、これは別に俺たちでも使っていいもんね。
うん、
まあ、使ったことないです
けど。そうそうそう、使ったことないけど。
ね、来世はアライグマになりたいぜ。
アライグマなんだ。
そういう感じだよね。
ウィンスターさんがちょっとアライグマに。
ダメ？ダメです。
私もよく前世は恋人だったよねみたいな。
あ、前世バージョンもあるの？
前世の話、前世がなんとかみたいなの確かに使ったことある気がする。
あ、前世き
っと、来世は行ったことないな。ね、
事情があるんですよ。友達がなんか、うん、幸せそうにしてるから、うん、タレピッピと、うん、だから、
ね、
だからなんかずるいとか言ったら、いやひなは来世みたいな。
そうか、
それで、
そういうことね、
来世になりました。
来世に期待したいみたいなところがあるのかもしれない。
先送りってことも大事。
今はもう無理ってこと。
そうですね。
いや、これ言葉系面白いんだよね。うん、松本さんのも聞いてみる。
うん、松本さんどんな言葉を流行
って
ます
。私は身近なところで江口拓也っていう声優さんの名前を使ったものがあったの。やばいだ、あ、えぐいとか、うん、よく使うじゃないですか。
えぐいっていうね。
その時にいつの間にか江口になってて、うん、江口拓也じゃんみたいな感じになって、うん、やばいなとか思ったら、いや今江口拓也だったよね。
あ、そういうこと。
よく知らない。
超江口拓也ってなるわけよね。
使いますね。
これだから松本さんから始まった。
あ、そうですね。
すごい。
私が言い出しました。
だんだんこう浸透してきて。
あ、そうです、
ね、変換して、うん、あ、結構江口拓也、この間の生放送江口拓也だったっていうことになること。
エグかった
このテストの問題江口拓也だよねとかそういう感じで使うの。
へ、そうですね、
まあ、結構じゃ使う場面
ある。いや俺絶対使える自信ないな、はい、使えそう。
いや
東田さん使える。
いや徐々にちょっと使う。でもあれです、説明しなきゃいけないよね最初は ね、
う で、 ね、はい、
うん、
でもいいの、分かるやつだけ分かればいいんだもんね。
だから身内ネタってこと
ですね。はい、そうです、
うん、
でも身内ネタが一番楽しい。
そうそうそう。そうなんだね、
う
ん、
こういうのも随時変わってきそうだからね、
うん、
白いな。じゃあ続いていきますか。
はい、会って話をしてみたい人は山本さん誰ですか。
はい、ジャニーズジュニアの少年忍者っていうグループに所属してる川崎幸輝くんが会ってみたいくて、
うん、
その最初はお友達に布教されてファンになったんですけど、うん、なんかテレビとかで見るとかっこよくて、うん、なんかもはや憧れの域になってて、うん、会って話してみたいなみたいな、うん、なってますね。
どんなところが魅力、まずかっこいいのと、
なんかよくグループ内で MC をするんですよ、うん、なんか22人いるんですよ少年忍者って、うん、いっぱいいて、その、そう、その中でまとめてる、なんかもうなんて言うんですか、発言力のある人みたいな、すごいその指揮をとってまとめてる感じもかっこいいし、うん、そのテレビに出た時に、うん、ソロパートとかももらって、すごい、うん、なんて言うんですか、アピール、なんかもう自分のいいところ分かってるな、うん、お前って言いたくなるような
自分の見せ方が上手いんだ。
そうなんですよ、うん、本当にかっこよくて、うん、その学校の友達とかと、うん、昨日のテレビ見たみたいな、ずっとそれで、いやマジでかっこいいって言いながらずっと話してて、
う
ん、
そうか、
やっぱそ
う
キラキラして見える。
そうですよね、
憧れちゃいますよね、
うん、割とあれだよね、さっぱり系の顔だよね、顔立ちで言
うと。そうですね、
うん、濃い感じではないよね、
はい、
うん、いや俺もこれ聞いて調べました、
う
ん
うん、そうですね、
知らなかったね
最初ね、う
ん、我々ね、うん、ちょっと世代が上なんで、
ね、ついていきたいですけどね、
少年隊とかですか。
私もうちょっと分かるんです。もうちょっと分かる。嵐とかに
あれおかしいな、そうかそうか、うん、じゃあそんなこんなで、じゃあここで1曲挟みましょうかと思いますが、山本さんからのリクエスト曲は、ジャニーズ流れですか、これは。平成ジャンプ、
はい、
はい、この曲にはどんなあれがあるんですか。
ジャニーズの平成ジャンプの曲で、うん、まあ、私自身ジャニーズが好きっていうのもあるし、うん、アニメが好きで、
はいはいはい、
アニメの主題歌の曲で、聴いてるだけですごい明るい気分になれる、うん、とってもいい歌です。
はい、じゃあ山本さんに曲紹介してもらいましょう。
はい、平成ジャンプの春ツバメです。
続いては
松本るなさんに質問をしていきましょう。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
はい、
松本さん、さっきねちょっとお話し出ましたが、うん、好きな教科が数学。
あ、そうですね、
ね、
う
ん、数学なんか理系だからもちろんバリバリも難しい教科ね、はい、数2とか数 B とか
数 B、
数 B、
数 B
ね、覚えてますか。
全然わからん
数1、全然わからん、数 A、 数 2、 数 B っていう4つ目、はい、
4つもあるんですか。
そうですね、
うん、そうだったっけ。
結構難しいんですよ。
いや結構じゃなく難しいじゃないですか。
そう、私も文系だったんであんま詳しくは分からないです、うん、
俺も完全文系なんで
そう、
数学楽しい。
楽しいですね。だからやっぱ高3になったら数3取りたいなと思って、
うん、そうだな、
それはすごいよね、
う
ん、
ね
え、どこら辺が楽しいですか。
もともと好きになったきっかけが、うん、そのおまかせ数学屋さんっていう本を読んで、うん、その数学で恋愛を解決していったりとか、うん、いろんな問題解決していくっていう本を読んで、うん、あ、数学ってなんか数とか文字解くだけじゃなくて、うん、結構いろんなところにも使えるんだって思って、うん、あ、すごい面白いってなって、
でもう一回本のタイトル教えてもらっていいですか。
おまかせ数学屋さん。
あ、これ見ましたこうよ、
ちょっと気になる。おまかせ数学屋さん、
はい、
漫画じゃなくて小説。
あ、小説です
ね。いいきっかけだね、
うん、はい、
で頑張りたい教科
も数学です、ね、
これですよ。
好きなのにさらにさらに高めていきたい。
数学科に行きたくて。
あ、今後進学。
あ、そうです。
だ
からもっと頑張らないとなっていう意味で数学にしました。
あ、でもいいね、好きでどんどん楽しんで、うん、なおかつまだまだもっと壁は高いぞっていうね、
上上、ね、高みを目指してっていうとこですね、
は
い、
そうか。
まあ、そんな松本さんの特技は何ですか、
う
ん、
課題が終わらずに寝たら5時に起きるっ ていうことですね。
ん、課題がなんか宿題とか。
あ、そうです、終わらずに寝落ちしちゃったりとかしたら、うん、絶対5時に起きて、うん、課題しなきゃみたいな。
それなんか目覚ましとか使って。
なしです
ね。おそれ
なんでですかね。
わかんないです。なんかパッと目が覚めるんです。
やばいって起きて5時、
はい、
どこにそのスキル売ってるんですか。
欲しいです。
欲しいよ。
欲しい。
うん、すごいね。いつの間にかそうな
って。なってました。
で5時に起きてそこからやるんだ。
やります。
山本さんがはっていう顔してたもんね。
もう私はもう限界まで寝たい人類なので
5時に起きるなんてみたいな、
うん、そこは俺たちが高校生の時と一緒だよね、
うん、一緒一緒。
限界超えて寝てるもん。突破して、
うん、遅刻しちゃうっていう。
ダメですね。
うん、
それは素晴らしい。
はい、
じゃあ推し行ってみましょうか。
はい、最近の推しは、
推しというか好きな YouTuber なんですけど、うん、ラッターっていうゲーム実況をしてる。
ラッター？
ラッターです。
え、どんなゲーム実況してる
の？青鬼ごっこ、
うん、
あのマイクラとか。
マイクラ、
うんうんうん、
有名な実況。
マイクラ分かりますよ、うん、
有名な実況者さんなら、うん、フェイントさんとか分かります。日常組、
あ、
我々だとか。
もうちょっと盛り上がってもらおう。
もうちょっと
一通り盛り上がってもらおう。あでそれをアーカイブ聞いて勉強するから、う
ん、勉強してね。
なんかその辺と結構コラボしてて、うん、私もなんかラッダーさんはコラボで見て、うん、あのアモングアスっていう人狼ゲームみたいなゲームがあるんですけど、うん、それが面白くて、うん、そう見てて面白い人だなと思って、うん、あ
かえって俺翔さんの息子に聞きます。
え、でもこれどういう感じでそういう YouTuber さんと出会ったりする？友達から教えてもらうの最初？
いや、適当に YouTube おすすめ見てたら
上がってきてみたいな。
それ見て、あ、面白いってなって。
そうです、ね、
で何本か見てるとその中でコラボがあって、コラボの人も面白いから、じゃあそっちも見てみたいな。
もあるし、あの例えばじゃあ別の YouTuber さんが好き で、うん、でその人とコラボしてたから存在を知ったみたいな。
あ、そうか。あ、なるほどね。
聞くときに注意することがあって、めっちゃ叫ぶんですよ。
あ、
鼓膜やばいんで、イヤホンとか音量でかくしたらもう壊れます。
抑え目にしないと。
ゲーム実況とか、
ね、
いろんなタイプいるもんね、うんうん、めちゃくちゃうるさいやつとかもいるし、
はい、
で最初ボリューム絞り目で聞いた方が安心。
はい、
ラッターね。はいはいはい、分かりました。じゃあ、もう一人書いてあったんですけど NG だしんで、
あ、教えてもらえないんですか？
内緒に進めて、
後で後で、
あとで
話します。後で
後々ね。
一応 NG、
はい、
気にしておきましょうね。
はい、推
しね、うん、はい、じゃあ続いて放課後休日、はい、どこで遊んでるんでしょう？
カラオケか家ですね。
カラオケ、うん、カラオケ結構行きますか？
行きます。
どんなの歌う？
バックナンバーしか歌わないですね。
バックナンバー好きなんですね。
本当に好きです。この間もライブがあって、
うんうんうん、
まあ、家族と行ったんですけど、うん、すごい盛り上がりました。
はい、今日ルックにも、ね、たくさんグッズつけてくれてですよね。
はい、
家族で好きなんだね、バックナンバー、
ね、 ね、
あんな切ない歌とかね、めめしい歌を歌ってるのがいいんですかね。やっぱり ね響くんだよね。
そうですね、
そうかそうか。家ではどんなことしたの？
家もう大体勉強、遊んでるっていうか勉強なんですけど、
うん、
なるほど。
最近はもうゲームとかしてないですね。
あ、前はゲーム
してました。ずっと YouTube 見たりとかしてたんですけど、うんうん、もう
今は
勉強しか、
数字に向き合ってるんですよ。
そうです、
ここでも、ね、数学を頑張ってるわけですね。
偉、はい、
ね、
すぎる。
見習いたいとこが。
自分にはできん。
来世来世。
ここで使うんだ。
じゃあ会って話をしてみたい人。
それはもう橋本環奈さんです。
おー、環奈ちゃん可愛い、
はい、もう可愛さがもう、
生で見たら大変なことになりそうだよね。
お人形みたいですね。
え、ですよね。
ねえ、
はい、
うん、なんかああいう画面で見る顔の大きさと、うん、僕何人かその芸能人的な人会うけど、
そうですね、お仕事からね、
まあ、まとめるとみんな多分ね3分の2ぐらいですよ、顔の大きさは、めちゃくちゃちっちゃいみんな顔、
うん、
画面で見たあれだから、
そうですね、
すごいことになる
ね。
じゃあ相当可愛い、可愛い小顔で
ねえ、
もう見たい、
うん、見たいですね。
直接会ったら浄化しそう。
確かに空気が澄んでそうよね、その周りも。
絶対そうだよね、うんうん、なるほどなるほど、なんて感じで話を聞いてきましたが、うん、じゃあ、はい、バックナンバーの話も出ましたし、松本さんのリクエスト曲はね、
はい、
バックナンバーいきますか。
あ、はい、
じゃあ曲紹介やってみますか。
曲紹介は、寂しい時とか誰かと話したいなみたいな時に思った時に、うん、 聞いたらすごい気持ちが
元気になる、
元気になるような曲です。
はい、じゃあタイトルお願いします。
はい、夢なのであればでバックナンバーです。
続いては今日から始まる新しいコーナー行ってみましょう。学校どう、部活どう。はい、このコーナーはですね、
はい、
2人から学校生活そして部活の話などについてディープに聞き出していこうじゃないかと、
はい、
学校の話結構聞いてたの聞いたんですけど、うんうんうん、もうちょっとねいろいろとちょっと深いところまで行ってみようじゃないかということ で、20日市西高校先輩としては今の西高がどうなってるかも知りたいので、うん、そのあたりをいろいろ聞いていきたいなと思いますが、
はい、
2人は今2年生だよね、
はい、
2年生ということでちょっと振り返ってもらって最初に聞きたいのは、うん、
はい、
入学した時の20日市西高校第一印象でどんなイメージを持ったのかなっていうのを聞いてみたいんですけど、うん、じゃあ山本さんから。
はい、最初の印象はもう、うん、とにかく景色が綺麗だったことですね、うん、もう教室から見ても屋上から見どこから見ても大体海が見えるんですよ。それがもう本当に綺麗で、まあ、これ言ったらあれかもしれないですけど、授業中とかふとした瞬間に窓を見てぼーっとしたりして、なんかちょっと疲れた心を癒してますね
疲れてる大丈夫
で窓から外見て問題を考えてるんだよね。
そうそうそう、
ぼーっとね。そうか、まあ確かに20日市西高校ってこう坂のね途中にありますから。
そうですね、
そうそうそう、宮島が見えたりとかしてね、いいんだよね。うん、松本さんはどうですか第一印象。
私は校舎がすごい思ったよりも開けてましたね。
開けてる、
はい、なんか校舎2つ、
う
ん、
そうそうそう
分かれてて、うんうん、その教室棟の方から向かいの
棟を見たら、うんうん、特別教室棟
全部もう歩いてる人も全部見えるから、
そうそうそう、
あ、この字みたいになってるんだよね。
あ、そうですね、うん、間に中庭があって、
中庭があって、
うんうん、
そうそう、で向こう側も結構見えるんだよね。
そうです、ね、だから壁がなくてすごいびっくりしたの覚えてます、
ね、あ、じゃあ本当開放的な、
はい、そうですね、
うん、へー、面白いね。
面白いですね。
はい、じゃあ続いて、
はい、学校のここが好きというところを聞いてみましょうか ね、まあ、ね、じゃあ山本さんからいいですか。
はい、学校の好きなところはそうですね、屋上ですかね、やっぱり
屋上
景色が綺麗なのが第一印象だったので、うん、なんかもう入学する前から入学したら絶対屋上に行ってやろうと思ってて、
うんうんうん、
一回その部活が終わった後結構遅かったんですよ時間が、うんうん、でちょっと屋上行ってみようって話になって、うん、屋上に行ったんですよね。そしたらもう夜景が綺麗で、うん、もう海も見えるし、あの向こうの方の町の方の夜景も見えて、なんかあの学校だからタダじゃないですか、タダでいい景色をすごい眺めてる、いいなと思いながら、何回でも登りたくなる場所ですね本当に。
すごい、
すごい最高のシチュエーションです ね、
ね、
放課後日が落ちてからの、
そうです、そうです、
屋上から見る夜景、うん、海も見えてね、
しかもその初西の子じゃないと見れない景色、
そうですね、
特別感もね、
あの学校に行ってる子たちだけの特別な風景だ。
あー、いいな、
なんかめっちゃいいじゃん。
え、道田さんの時もその屋上、その放課後楽しむみたいな、
なかったんじゃないかな俺の頃屋上
なかった。 ありましたよ。
あったあった、
信じそうだった
あったけど、俺は部活とかもやってなかったから、うん、基本遅くまで残ることがなかったので
。ああ、そうか。
そう、だから今思えばそういう見とけばよかったなって思う。絶対いいもんね、うん、
特別教室棟の方にあるんで、うん、しかも5階なんですよ。だから行こうと思わないと行かないんです ね、
そうね、あ、そういうことか。
そうなんだよ、ちゃんとやる気じゃないとダメだよ。でもあそこ景色絶対いいもんね、うん、
もったいないですよすごく。
はい、ね、この屋上、なるほど、
はい、え、松本さんも学校の好きな場所は。
あ、屋上ですね、
やっぱりそうね。
やっぱり理由はもうそれは山本さんが言ったみたいにもう屋上から見る景色が綺麗っていうのもあるんですけど、うん、
けど
私が一番いいなと思うのはその勉強の合間の息抜きとしてすごい、
うん
うん、空気も綺麗で、
うんうん、
息抜きできるから
、息抜きね、
そこがすごいありがたいというか、
うね、
近くに自習ができる部屋があるんですよ、あの進路の資料が揃ってる部屋で、
うん、
結構 放課後に集中して勉強したい人が行く場所で、うん、もう屋上から30秒圏内だから、うん、もうふと思い立って屋上に行ける距離にあるよね。
あ、そうか。
いやすごい、うん、でもそのちょっとしたリラックスする時間が多分勉強の効率も上げるよね、うんうん、仕事もそうだけど。
そうですね、
ずっと集中してたらダメだもん ね、 ね、間でこう抜けないとね。
いい場所があるんですね、初日はね。
素敵ですね。
はい、はい、続いて聞いてみましょうか。
じゃあこっそり教える学校の秘密があればというふうに聞いてみたところ、山本さんから1個出てきまして、
はい、
何でしょう。
はい、学校にコウモリが出るんですよ。
コウモリ
コウモリです。
学校の敷地内飛んでるってこと。
もう校舎の中を
飛んでます。校舎の中を飛
んでるの。あの階段がの関係で暗くなるところがあって、うんうん、なんか去年の夏休みあたりに住み着いちゃったらしく、うん、それ以来なんか結構コウモリが学校にいるらしくて、それで先生とかで
魔法学校みたいな
見つけた人もいるらしくて、うん、ちょっといやこの間コウモリを見つけてスマホで撮ったんですよみたいな先生もいて、すごいなんか普通に生徒が通る階段の天井とかになんかいるらしくて、
ぶら下がってんの
みたいです。私は見たことないですけど、うん、結構いるらしくて、いやなんか やべえなと思いましたね。
階段にも糞を落として。
そう
ね、うん、そう、松本さんコウモリの糞が階段にあるって書いてたけど、そうなんだね。じゃあみんな知ってるんだ。
あ、知ってますね。だからみんな避けて一列になってそこは通ってます。そうそうそう、
あ、生徒たちもじゃあコウモリがいるんだぞっていうのはなんとなく知ってる。
知ってます
ですね。
住み着いてるんだね。
本当ですね。じゃあもうすでにもう驚かなくなってる。あ、また今日もコウモリいるなみたいな感じ。
あ、そんな感じね。
すごいな、
すごいな。うん、名前とかつけてね
見分けつくかな。
わかんないけど、
結構そのジムの先生とか、うん、あの先生方が掃除とかもしてくださってるみたいで、うん、全然もう生活に支障なく、うん、あ、コウモリいるじゃんみたいな。
あ、そう、
嫌なことは本当に少ない。なんならもう見てみたいなくらいの気持ちはありますね。
ジムに行けばコウモリに会える。
そうですね、頑張れば会えるかもしれないです。
コウモリに会ったらめっちゃいいことあるぞ的なちょっと噂をね。
そんな感じになればまた捉え方も変わりますよね。
ラッキー、ラッキーコウモリ、うんうんうん、ラッキーバット。
あ、ラッキーバット決まり
決まりで。そうか、まあでもちょっと面白いね。
面白い、
ね、うん、あるんですね、はい、じゃあ続いてちょっと一個、これはどうかなということで、うん、初西で2人が入って、まあね、今2年生ですけど、はいはい、最近何かこう変わったこととか学校内であったりしますか。
そうですね、うん、まず大きいことを一つとして、その、はい、女子の制服が変わったんですよ。
女子の制服、え、今日着てきてくれてるセラ服、
そうです、スカートがスラックスに変わりました。
え、
そう、選べる、できるように。
そう、選べるんですよ、はい、うん、そのスカート履きたい人はスカート履いてもいいし、うん、ズボン履きたい人はズボン履いてもいいよみたいな、うん、それで買いたい人が買えるようにスラックスが導入されて、うん、もう結構履いてる人いるから、
なんか
見かけます、校内で。
あ、そうなん
だ。それってそのいきなり変わるもんなの。
そうですね、去年、今年の1年生が入学するタイミングで、うん、その OK になったんですけど、うん、その告知自体は結構去年の秋とか10月とかそのあたりから変えるようになるよっていうのをもう聞いてて、
うん、みんなの反応はどうなの。
あ、そうなんだみたいな、でも、うん、もう割と他の学校もあのスラックス導入みたいなところも多いから、うん、あ、ね、初西もするんだねみたいな、
うん、ほうほう、割と噂は知ってたわけだ。
そうです、そうです
、まあ、1年生はね入学のタイミングでだからこう買う人とか、そうです、ね、うん、多いけど、2年生とか3年生とかはどうなの。
2年生で履いてる人もいますね。
あ、いるんだ、
う
ん、
結構だからその自転車とかで学校に来る人は、うん、もうスカートとかあのバサバサするから、
ね、
ズボンの方が楽とかもあるかもしれないし、うん、単にスカートが嫌とかでも全然もう自由に変えるので、うん、好きなように組み合わせて。
いやー、そう、時代はそう、いい、ね、これであるべきだよね、うん、でもね、うん、選べるっていうのはやっぱ大事だよね。そうか、それが大きいやつね。
そうですね、
うん、他にもありますか。何か、
これはブランケットがありになったことです。
あら、
ブランケット、あの寒い時にね、
そうですね、
膝にかけたりする、
はい、
それは何、学校指定のものがある。
あ、じゃないですね、みんな自由に。
なんか色とか柄はちょっと指定があるんですけど、うんうん、なんかもうあとは全然 してなく、その寒いのが嫌な人っていうか、その寒くて授業に集中できないとかがあったら膝掛け使っていいよっていうのが、その生徒の意見から、その生徒会が設置してる意見箱みたいなところに意見が集まって、で、あのできるようになったっていう。
すごい。
あ、これが本当理想の形ですよね。
いや本当すごい。それまではだからダメだったんだよね。
そうですね、
うん、寒くても我慢だったんだ、
うん、みんななんで膝掛けダメなんて言いながら、うん、寒いって言いながら授業受けて、う
ん、あ、いやめっちゃいい話だね。
してあるけど、うん、去年とかアンパンマンのブランケット持ってきてる子とかいたから、うん、意外と可愛いかも。
アンパンマンまでは OK。 アンパンマンはダメだけどアンパンマンまでなら OK。
ちょっとした柄くらいなら許されるかもみたいな、はい、
そうかそうか、
そうね、うん、ああいうのもね、なんかこうどんどんどんどんさ自由にやってめちゃくちゃになってきたらダメだからって言って厳しくするもんじゃない、
ルールをね、そうですね、
こたつまで持ってくるやつがいるからとかなるから、
さすがしたらね、いるかもしれない、
もしかしたら一人のことを考えて厳しくしちゃダメだよね、うんうんうん、ちゃんと待った、ちゃんと考えてんだから、
いや本当本当
と思う、高校生ってもうね、うん、しっかり考えてるからもういいと思うよ、自由でね、
でもね、より、快適な環境になってますね。
はい、なってますね。
いや、いいじゃないですか。じゃあそんな流れで、じゃあ、今度は部活の話ってみましょう。
はい、
はい、部活の話。
こうやったよ。
はい、山本さんは何部ですか？
私は放送部ですね。
放送
じゃないかと思ってたんだよ。というか知ってたけど。
知ってましたね。
すごい上手いもんだって。
ね、本当本当。
いや、そんなこと。
なんかね、喋ってる感じあるから ね、
うん、ね、はい、松本さんは何部ですか？
陸上部と生徒会に入ってますね。
掛け持ち、
掛け持ちです。
生徒会だからさっきのブランケットの話が、
あ、そうですね、
そうかそうか、はい、みんなの意見からね、
はい、
うん、
はい、じゃあちょっと部活についての話を聞いていきたいと思いますが、
はい、
じゃあ山本さんから、放送部は具体的にどんな活動をしてるんでしょう？
はい、放送部は、昼休憩に放送室に部員が集まって、先生が依頼してくれるその生徒の呼び出しとか、売店で余ってるそのパンとかお弁当とか、なんか余ってるのを放送かけてくださいっていうのを放送かけて、そうみんなで放送室でお昼ご飯を食べながらやってます、うん、昼休憩に。で、あと放課後は発声したり、大会に向けてとか行事に向けての練習とかをしたりしてますね。
ちょっとあれです、じゃあ東園の先生を呼び出してもらっていいですか？
わかりました、はい、連絡します。 FM 初開地に、あ、ちょっと待ってくださいね、アドリブが
あ、いや、いいですよ、いいですよ、いいですよ、今外の人たちもドキドしたかもしれないけどね、うん、お願いします。
連絡します。7時35分に東園さんは FM 初開地まで来てください。繰り返します。7時35分に FM 初開地まで東園さんは来てください。すいません、ちょっと、
ありがとうございます。絶対行く届きますもん、
来いって感じだもんね、
うん、本当丁寧な言葉だけどすごい力強さもあって、
そうか、
なんかその意識していることとして明るく読むのを意識してるんですよ、うん、だからその、まあ、例えばその生徒指導の先生に呼ばれちゃって怖いなって思っても、その自分たちは厳しく読んだらダメなんですよ、
うんうんうん、
明るく読むようにしてて、うん、はい、そうなんかじゃないと、なんか、あ、恐ろしいってなるじゃないですか、
確かに嫌な気分に、ね、なっちゃうかもしれないしね、
明るい読みを意識して呼び出し放送してます。
震える声とかで呼ばれたらもうどうしていいか分からないもん、
ね、何があるんだろうってね、
恐ろしい恐ろしい、
来てくださいみたいに言われたら
ちょっとね、
何が待ってんのみたいなそうか、面白いね、ちゃんとやってます。じゃあ放送部、陸上部は、
陸上部はとりあえず自己ベストを出したり、県総体に多くの人が出るためにとにかく走ってますね。
走ってる、
走る部活ですもんね、
とにかく走ってるんだよね、
はい、松本さんは何の種目なんですか？陸上、
短距離ですね。
短距離、
はい、もともと中学とか中距離してたんですけど、うん、やっぱ中距離は持続しないと続かないから、うん、っていう意味で短距離に移動しました。
あ、生徒会もあるしってこと
だ。そうなんです。
あ、そうか、 各部さどれぐらい人数いるもんなんですか今。
放送部は、7人ですね。今年1年生が3人入ってきてくれて、うん、であと3年生と2年生2人ずつ、
うんうんうん、
実は以前木村道太さんとお会いした時は2人だったんですけど、はい、1人増えたんですよ、
あれから
いや別に俺何もしてないよ
水さんパワーじゃない、
どうかな、
まあ、念はすげー送っといたから
ね、そうですね、
会えるよ会えるよって、ね、そうか、じゃあそれが効いたかな、
うん、嬉しいですね、
はい、
ねえー、で陸上部はどうなの。
陸上部は全体で20人くらいいるんですけど、うんうん、2年生が4人で1年が10人みたいな感じで、2
年生ちょっと少ない、
あ、めっちゃ少ないですね、
へえ、生徒会は。
生徒会は1、2年が7人、うん、あ、2、3年か、2、3年が7人くらいいて1年が5人とか4人とか少ない感じです、ね、
ちょっと少ない、
はい、
そうか、両立はでも大変だよね。
大変ですね。
ねえ、
でも充実した、ね、高校生活を送ってそうですね。
本当本当、松本さん大変ですねって言いながら目はしっかりこう見
てるしてますもんね、
うん、なんかやできるって感じがするね、うん、そうかそうか、じゃあ、部活のここが大変みたいなのも聞いてきますか。
あ、そうですね、聞いてみましょうか。放送部どうですか。
そうですね、もう昼休憩がとにかく忙しくて、うん、そのさっき言ったようにその昼休憩も放送室で放送してるんですよ ね、
そう
ね。でなんか忙しい日と忙しくない日めちゃくちゃムラがあるんですよ、うん、本当に一件しかそのお願いが来なかった日はもうゆっくり食べれるけど、うん、立て込んでる日、テストの後とか、うん、あの提出物を出しなさいっていう放送が多かったりするときはもうあのあちこちからでそういう時に限ってイベントが重なるっていう、あのなんとか部がこれ読みたいんだとか、その生徒会からこれを放送したくてみたいなのが重なったりして、もうお昼ご飯を10分で書き込むみたいな。
これはね、社会に出てもそういうこと待ってるから忙しい時に限って忙しい案件がどんどん入ってくるんだよ。
あれなんでですかね。
何なんだろうね、
ありますよね。
そう、
でもやらせてもらってるのでね、そうそうそう、ありがたく
今から練習だと思ってね、
そうそう
そう、この先もずっと待ってるからね、
はい、
ありがとうございます、はい、じゃあ松本さんどうでしょうか。
陸上部の方はやっぱ後輩が10人くらい入ったんで、うん、世話をやっぱしないといけなくて、
うん、先輩の、
はい、まあ、今年の1年は結構荒れてる子が
多くて、おうおう、元気いっぱいな子が多い、
はい、ちょっと注意しても聞いてくれないかったりとかがあるんでそこの世話は大変ですね。
確かにね、
そうか、
生徒会の方はどうですか。
生徒会はやっぱ行事の企画とか運営ですね、うん、今回のサミドリ祭とかはもう一からやってって言われてるんで、うん、結構もうコロナのことも考えて考えないといけなかったんで大変でしたね。
コロナ禍っていうのもあってね、
サミドリ祭っていうのは文化祭的な
やつ。そうですね、
はい、もう間もなくなんだっけ。
あ、そうです、
ね、そうです、そうです、あの6月の7日と11日なんですよ、
はい、あ、
もうすぐだ、
はい、
あ、だ放送部も関係するもんね。
そうですね、2日間に分かれてて、うんうん、それで結構そのステージ発表みたいな日は司会を頼まれてたり。
うん、あ、なるほどね。じゃあ山本さんも松本さんもそこに向けて結構忙しい時期ではあるんですよね、はい、なるほどなるほど。ちょっと学校のこと部活のこと、はい、どうどうと聞いてきましたけどね、はい、はい、
あ、一つ、
はい、
あの推しというか大好きな先生がいまして、
あれ、
お、
来ましたよ。
これが小畑先生っていう先生。
何先生でしたっけ。
小畑先生。
小畑先生、
はい、
小畑先生ね。
もうとにかくもう可愛いというか立ってるだけで可愛いみたいな
え、それ女性ですか。
あ、違いますね、
男性の先生で、は
い、そうです。
可愛い、
しかも理系ゴリゴリの数学の先生。
うわ、だから数学好きなんじゃない。
それもありますね、
はい、いや、否定できない
動機としては最高じゃないですか、うん、はい、
そう、私は数学の教え方とかもすっごい分かりやすかったりして、うん、まあ、後輩とか先輩にあの先生どうって聞いたら、うん、もうすごい分かりやすいみたいな感じに答えてくれたりとか、
うん、それ聞くのも嬉しいんだ。
あ、そうです、
小畑先生ちゃんと教えれてるんだみたいな。
そうなんです、もう限界オタクみたいな感じになってます
面白い
いいね。でも学校にそうやって大好きな先生いるっていいよね、
うん、すごい嬉しい。授業を持ってくれてるんで、
うん、
もうなおさら当てられた時とかも嬉しいです、
うん、当てられたら嬉しい
だ、ね、さ先生からプリントもらったらラッキーって思うよね、
すごいね。なんか芸能人とかアイドルみたいな存在みたいな。
あ、なんかもう直接会える人推しにしたいから、
う
ん、
あ、なるほど、
癒しようみたいな。
そう、
先生推しみたいなのはやっぱ学校では結構あるんだ。
ありますね、周りでも、
うんうん、
授業が楽しいから、うん、あの例えばその金曜日の3時間目がその先生の授業だったら、あもう金曜日の3時間目天国みたいな。
あそうか、
はい、それはいいね。
いいですね、はい、先生も知ってるの、それなんかあの松本さんが推してるっていうのは。
あ知ってますね、
知ってるか
それ無理か、知ってました
ね。小畑先生は知ってるわけだね。
知ってますね、はい、あと先生あだ名をつけるのが上手で、私松本ルナって言うんですけど、うんうんうん、松るっていうあだ名なんですよ。
松る、
松る、松るさん、
はい、だから松るみたいな廊下とかで
よく呼ばれて、
呼ばれたりとかして、
距離近いんだね。
そうです、だからすごい嬉しいですね。
メロメロじゃないですか、
ね、すごい。さっきも、ね、笑顔だったけど、より笑顔になったね。
そうか、学校どう、小畑先生どうのコーナー、いやいや楽しみいただけたでしょうか、はい、それではここで山本さんのリクエスト曲1曲いきましょう、
はい、
緑黄色社会で、はい、レラ
初学頑張れ高校生。
さあここからは、お二人に悩みを晴らしてもらおうということで、はい、顔が晴れると書いて頑張れ、うん、高校生のコーナー行きたいと思います。
はい、
もう二人ともねバッチリ喋ってくれるから、どっちから行きますか。もう早速行きましょうよ。
行きましょうか。じゃあ山本さんから聞いてみましょうか。
はい、
OK。
初めて会った人に心を開いてもらうにはどう接するのが正解なのかっていうのが悩みで、
うん、
放送部って結構いろんな人にインタビューしたりするんですけど、なんか同級生にその部活のなんて言うんですか、顔で話しかけに行くのが苦手で、どうしてもなんか来年同じクラスになって変なやつって思われたらどうしようとかって思っちゃうんですね。だからその絶対それって自分がフランクに話しかけたりしたら相手もリラックスして話してくれると思うんですよ。だからそのどうやったら初めて会った人でも、なんて言うんですか、初めて話す人でもなんか仲良くフランクに話せるかなっていうのが疑問で、悩み。
そうか、それはね、うん、東園さんが得意中の得意なんで、
いえいえ
答えてくれるんじゃないかな。
でもそのラジオで初めましての人とお話することって結構あって、うん、本当に聞きたいことも打ち合わせで聞くけど、なんかちょっとその人のパーソナルな部分というか、例えば私実際にやったのかな、うん、インスタとか SNS を事前に見てて、ハリネズミ飼ってますよねみたいな、
あ
って言うとなんか緊張がほころぶというか、なんかその瞬間に話しやすくなる空気っていうのが生まれたのは過去に経験があります。
なるほど。
結局相手のことをやっぱ知ってた方がね、うん、扉は開きやすいかもしれない。鍵はそういうところにあるから、
うん、
とあとは今のままの山本さんでも大丈夫だと思いますよ。
本当本当すごく、ね、素敵な柔らかい、
もうパーパーですよ。僕だけ扉はもうパーパーに開いてますよ、
うん、
だから大丈夫ですよ、
うん、よかったです。
あとやっぱね、相手のことをちゃんと興味を持つこともすごい大事だな。
そうそうそう、
うん、この人と別に話したくないわって思う気持ちは嘘ついてたらバレちゃうから、ちゃんとあなたに興味がありますよって思って思いで言葉を届ければきっと開いてくれると、
うん、
なるほど、
思いましょう。
そうだよね、
はい、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ松本さんも行きましょうよ。
はい、どんなお悩みですか。
内職はいいことなのかっていう。
内職ってあれですか、何か組み立てて5円もらったりする。
あ、違いますね。
それでしょ、
はい、でしょ、
うん、それなんじゃないの。
例えば、うん、英語の時間に数学をしたりとか、
うん、
別の教科したりとか、宿題したり、
ね、授業中に違うことをしたりして、
はいはいはい、
それ内職って言うんだ。
言います、
ね、言ってた言ってた、思い出した、う
ん、言ってた、
言ってました。
全然覚えてない。
先生に注意されたりするんだよね。
あ、しますね、うん、されて放課後50分くらい宿員室前で勉強、
うん、授業時間が50分で、その内職をした授業の科目を職員室の前にある机で、うん、50分間勉強しないといけないっていう指導があって。
じゃあ勉強がはかどっていいね。
サボった分、
サボった分倍できるって、うん、でもサボってもないわけじゃん、
ね、
内職だから別のやつやってたわけだから、
うん、
やってなおかそれもやるってことでしょ。頭良くなるからいいんじゃない。いやー、そう、内職はいいことなのかどうなのかってことだよね、うん、
はい、
やっていいのか やらないんだい。
やりあんま大きい声で言えないかもしれない。
あ、そうだね、ラジオだから大丈夫。
大丈夫、
やりた、
うん、
やって
あそこに先生が歩いてる。あ、違う歩いてないね、公開なんでね。
なんかやっぱ自分の進んでる具合と先生が進めてるスピードが合わなくて、
うん、
で自分でサキサキ別のことやっちゃうみたいな
感じです。そういうのもあれか、そうか。
それをいかにこうバレないようにじゃないけど、
バレてますね。
バレてるんだ。
こうバレてます。
バレちゃう。
はい。
そうか。これはどうなんだろうね、うん、
ルールとしては良くないこと、
まあ、もちろん良くないことですよね、うん、授業にちゃんと集中してくださいよっていうことなんだよね、
うんうんうん、なんか一番 ひどいって言うとあれですけど、うん、ひどいのはそのだからその今言ったルナちゃんの場合はその、うん、同じ教科じゃないですか、うん、英語やってて先生が話してるところ今説明してるけど次の問題解けるなみたいな感じだと、うん、
数学してる時も
ダメだ。
あ正直者。
いや多分私的に思う一番ダメなのは、うん、きっとその課題、その間に合ってない課題を
家でやるべきものをね。
そうですね、うん、別できるはずのことを別の授業でやっちゃうっていうのは、うん、あんまり良くないっていうのは思うかな。
なるほどな。まあそれは前の日にやっといた方がいいと思うんですけどね。
結局人によるんだよね。
そうだね。
そうだよね。まあでもさっきの話じゃないけどさ。もうやるんだったらバレてもいいぞぐらい腹くくってそのぐらい倍勉強するぞのつもりで、はい、今こっち先やるけど後でやりますから50分ちゃんとぐらいの気持ちでやるぐらいのね、うん、どうせだったら両方身につかないのが一番良くないと思うから、
う
ん、
そうですね、半端になっちゃうのがね、
こそこそせずにもう大胆にやるみたいな、そうか、内職ね、
内職ね、
うん、でもまあそれで怒られながら要領の良さなどを覚えていくっていう意味でも、うん、
あそれも、うん、ね、大切かもしれない、ね、
行きたいと思います。
ありがとうございます。
はい、ということでここでじゃあ松本さんのリクエスト曲お届けしましょう。これか、
はい、
ライブも行って、
はい、
この曲で一番鳥肌が立ったと。
そうです ね、
盛り上がっちゃいましたか。
わかりました。
はい、じゃあバックナンバーでエメラルド楽しんでもらえたでしょうかね。
はい、楽しかったです。
すっごく。
はい、まあ、将来の夢というかさ、
うん、
どんな大人になりたいかっていうこともね聞いてたんですけど、
はい、
2人にも聞いてみよう。山本さん。
そうですね、私は、子供に憧れてもらえる大人になりたいです。
うん、難しいけど頑張ろうよ。
そうですね、なんか自分がその芸能人とかその表立ってる人を見て、うん、あ、この考え方かっこいいなって思ったりした時にこんな風な大人になれたら自分もかっこいいよねって思って目標ですね。そんな風になりたい。
じゃあいい影響をこう与えられるような、
はい、
うん、大人になりたい、素敵な、
はい、ね、松本さんはどうでしょうか。
私は周囲に気を使って頼られる大人、と損得とか関係なく行動できる大人になりたいなって思います。
しっかりしてるんですよ。いや、本当ですね。しっかりしてるって言葉も失礼だよね。考えてますよ、ちゃんと、うん、明確なビジョンのもとに2人がね、どういう風な大人になっていくのか楽しみですけど、その参考になればいいななんて企画があるんですよね。
はい、毎月第4土曜日にオンラインで開催しているこの初学の授業、うん、
はい、
明日今シーズン初の第1回目となるんですけれども、
初会地に住むいろんなジャンルのいろんな活動している大人たちとですね、うん、私たち2人、木村東園のコンビがですね、うん、YouTube で生インタビューをすると、
はい、そうなんです、
そうなんです。
明日第1回目ですけども、5月28日土曜日はグラフィックデザイナーの吉田玲さんをゲスト先生にお迎えしてお話を伺いします、
はい、ね、今こそ廿日市のしゃもじくんだったりだとか、廿日市に関わるさまざまなデザイン、その裏側にどんな思いがあるのかみたいなことを、聞こうかなと、玲、はい、先生にちょっと聞こうかなと思ってます。
はい
はい、
午前10時から、ね、YouTube 配信を行いまして、はい、授業の後放課後トークということで、参加者の皆さんにも一緒に会話に参加していただいて、
うん、Zoom に入ってもらって、うん、みんなで廿日市のことワイワイ話そうよっていう、うん、大人も子供も関係なくみんなでやろうよっていうことなんで、2人もよかったらぜひ、ね、
はい、
遊びに来てくれたら嬉しいなと思います、
はい、
そんな初学ラジオですが、再放送そしてアーカイブの方もありますよね。
はい、再放送は土曜日の午後3時から4時の1時間、今日の放送がね、うん、明日も聞くことができます、はい、アーカイブとして、FM 初開通のホームページにどんどん残っていきますので、ぜひお二人も聞いてみてくださいね。
はい、
はい、はい、次回は6月10日金曜日、生放送宮島工業高校の学生たちが生出演の予定です。ということで、初学ラジオあっという間の時間でしたが、今日のゲスト改めて紹介しましょう。廿日市西高校の、松本ルナさん、
はい、
そして
山本ひなさん、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
初学ラジオパーソナリティは 木村道太とまた木村道太と
東園めぐみでした。